相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん、はい、よろしくお願いします。今日は珍しく、T シャツと言います、半袖ですね。
これ楽だからさ、いろんなトレーニングできるしさ
トレーニング
できる
し
ね。
そうそう、先ほどギリギリまで
危ないね、
はい、
あの塩田剛造の動画見てね見ながらやりましたけども、まあ気楽でいいわ。もうい
いですね、
もう62歳超えてもスーツじゃなくて
暑くなってきましたし、
ネクタイなしと、はい。さて、最初にですね、
はい、
お知らせがありまして、はい、この番組もですね、今日で、あ、今日じゃ、まだやるな。
はい、お願いします。
特訓会というのをやってまして、で、半年前にもやったんですけど、
はい、
これはですね、株塾生だけではなくて、オープンで、全ての人に受けていただく、
はい、
いただけるという会
です。
株塾は月2回に勉強会とか、はい、いろいろありますけれども、はい、それから個別勉強会もたくさんあって、うん、最近すごいな、みんな6000万だとか8000万だとか、みんな儲かって、先生儲かりました儲かりましたって、儲かってるのに俺だけかなんて、
いやいやいや
ということなんだけど、オープンで特訓会をやります。6月9日日曜、
はい、
1時から
7時
ですから、2345678 俺膝苦手なんで6時間やる、
はい、
で、いつもは相場流の技術を身につけて定着してもらうために何度も何度も練習をやるという、はい、そういう特訓をやってたんですが、今回はですね、新手法、今まで公開したことのない技術を、うんうん言いながら編み出した。で、自分でもやってみて、これ有効だと、
はい、
で、本にも書いてないし株塾でも言ってないんだけど、これをね、やると。で、月利 25% を目指すトレード、はい、で、これ月利25っていうと、まあ基本的にはこれはあの昔のバブル前のサラ金だな、あ、年利か、あれは
年利、
うん、だからこれ結構やばいんだけど、
月利 25%
普通に25% を確実に取れるんじゃなくて、これを目指す。ただかなりこれはいい、
うん、
で、ただし使えるのは金、はい、原油とかソイビーンとかそういうなんだけど、
はい、
株だと25まではいかないと思うんが、金とか原油とかいう先物系はいくので、 CFD は少ない金額でできるから CFD でやる。もう一つは、普通の株でも金とか原油が月利 25% いきそうな、
はい、
それを目指せる、十分目指せる、現に俺やってますから、
はい、
手法なんで、普通の株でやっても 25% まではいかないけど、かなりいける。これはね、自信があってね、
はい、
相当もう苦労して、夜中もこれで目が覚めて、ああっていう。で、まあ、これ、受講していただけば納得いっていただける内容。で、普通にインターネットでいろんな先生みたいなのが、インチキなのがさ、出してるじゃない。俺、この間びっくりしちゃったよ、なんだか。なんとかっていうやつがさ、出てたから、試しに登録してみたの。そしたらね、私の弟子で、なんだっけな、10万円から始めて1億円いかなかった人は一人もいません。あ、ブー、嘘。当たり前だろ。
一人もいない。
10万円から始めて1億円達成しない人は一人もいませんって書いてる自体が、なんて脳みそ悪いんだ。こんなのバレバレで、これに引っかかる人はね、ちょっと、山気をつけた方がいいね。引っかかる人は、とか、引っかかる人はちょっと注意不足だよな。で、ついついね、引っかかっちゃうんだよ。うん、ところが、
はい、
これは、本物です。
これ本物ですか？
本物です。普通にこれがいたら偽物。でもこれは俺自分でやってるから、本物、はい。ただ、月 25% な100万円で25万になるじゃない？今度は125万がいくらになるってやると現実的じゃない。複利でいくと。なぜかっていうと、はい、やっぱり慎重にある場面を狙って、ある、ストップロスとかいろいろかけてやるんだけど、非常にこう緊張する場面だから、例えば100万円が125万円になった後、この125万円を全部入れるんじゃなくて、また100万円をまた125万、100万円を25万で、どれぐらいかかるか、例えば月に1回やるのか、あるいは3ヶ月に1回やるのか、2ヶ月に1回やるのか、半年に1回か分かんないけど、まあ2ヶ月に1回ずつ 25% やると、1ヶ月 12.5% だからな、
はい、
そういうことだと8ヶ月ぐらいで、2倍ぐらいになるのかな、 感じとしては、うんうんうん、そんなイメージなんですけど、まあ、これ結構いいです。だからこれ受講したからすぐ月利 25% っていうのはやっぱり物事は学んでからトレーニングしなきゃいけないから、
実践まで、
うん、ただちゃんと頑張ればこれいくような内容になってますので、ぜひね、いや今アホマちゃんに説得してもしょうがないので皆さんに言わなきゃいけない、ね、ぜひ受講を考えてください、はい、メールがね、登録している方にはメールが届くと思いますし、もし何もこう案内のメールが来ない人はですね、は
い、
日頃のご行いがあちら
悪いので
問い合わせをしていただければと思います、
はい、よろしくお願いします、はい、
でこれ動画も撮るんで当日来れない方は後で動画で見て、
配信の方で
配信します。で、当日来れる方は当日も来て、それからもらった動画で何度も勉強
復習、
これ復習をするとかなりいいぜ、うん、俺すんげえ苦労したからこれ作るの
力入れてますね。
以上、
はい、お申し込みください、
はい、お願いします、はい、
それでは番組始めていきましょう。この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。この番組は YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルで配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからよろしくお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは株式投資のポイントを相場さんに分かりやすく解説していただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。16日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に3日続伸し、終値は前日に比べて534円53銭高の 38,920 円26銭でした。アメリカでインフレの鈍化や景気の過熱感の後退を示す経済指標の発表が相次ぎ、うん、FRB が年内にも利下げに動くとの見方が広がりました。前日のアメリカ株式市場で主要3指数が過去最高値を更新し、特にハイテク株の上昇が目立ちました。この流れを引き継いで東京市場でも半導体関連株を中心に買いが先行し、大引けにかけては一段高となりました。15日発表の4月のアメリカ消費者物価指数 CPI は前月に比べて 0.3% 上昇しました。市場予想を下回り、食品とエネルギーを除くコア指数の伸びも前月から鈍化。同日発表された4月のアメリカ小売売上高も市場予想を下回りました。インフレや個人消費の鈍化が FRB の年内の利下げを後押しするとの見方から15日のアメリカ長期金利が低下、アメリカ株の最高値更新でリスク許容度が増した海外短期筋などが日経平均先物にも断続的な買いを入れ、株価指数を押し上げました。16日の香港ハンセン指数などアジア各国地域の株価指数が総じて堅調だったことも買い安心感を強めました。日経平均は伸び悩む場面もありました。日本時間16日の取引でアメリカ長期金利が一段と低下し、外国為替市場で円相場が1ドル153円台に上昇しました。トヨタやホンダといった自動車株など主力の外需関連株には輸出採算の悪化を警戒した売りが出ました。東証株価指数トピックスは反発、終値は 6.66 ポイント高の 2737.54 でした。東証プライムの売買代金は概算で5兆657億円、売買高は22億1709万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数は607、値下がりは994、そして横ばいは50でした。
はい。アメリカが上昇したので日本も上昇したということなんですが、これね、諸刃の剣で、
はい、
FRB が利上げをするっていうことはどういうことかっていうと、これしないってなってるけど、はい、FRB が利上げをしないということは、非常に買い安心、金利が上がらないから買い安心化につながったっていうわけなんだけど、
はい、
じゃあ FRB が利上げを する予定だったのがしないっていうことはどういうことかっていうと、景気の過熱感がなくて鈍化してきたっていうことだ。景気が鈍化してくると今度は景気が悪くなるから株下がる可能性もあるけど、今のところ利上げをして金利が上がっちゃうって困るからっていう、思いがあったんだけど、今のところ利上げをしなくて済んだということで安心感で買われたけど、利上げをしないっていうことは景気が鈍化してくるっていうことだから、それがもっと極まで行くと景気悪くなっちゃって下がるってことだから、これだってあれだぜ、何週間か前はさ、ちょっと覚えてないけど、利上げをするとか言ったりしないって言ったりさ、その度に乱高下してるわけだから、で具体的にアイバリューだとこれ取れちゃうんだよね。前回、前々回予測したやつ、前回ね、振り返んなかったんだよ、これダウ平均、当たってんのに。ちょっとこれ見てください。
改めて、
パンパカパンから崩れてオレンジまで来ました、はい、そしてオレンジ際でダブル底を作りました、はい、これアイバリュー、株軸線はみんな知ってますが、上から降りてきてオレンジ割ると弱いんですが、一回上がった、はい、でまた下がっちゃったから、これはこの日から見たら弱く感じるんだけど、注意しなきゃいけないのは、ここでダブル底を作ったらこれ買いだぞって俺先々週言ってんだよ、で先々週言ってて、でこれそのままこれ上がってきてるわけで、
はい、
ですからパンパカからオレンジまで降りて一旦上がって下がったのはそのまま下がるっていうパターンが丸一、それからオレンジまで来て一旦上がって下がってそのまま下がらずにダブルを作ると上がるのは、
はい、
これはニューヨークダウだけじゃなくて日経先物もそうだし、個別銘柄もみんなこの動きするんだよね、なのでこれは狙ってて、これを俺は買ったよ、
はい、
で先々週もこれ言った。
この一回上がるのはオレンジを超える超えないは関係ないですか？
うん、関係あるよ。オレンジ超えだけだったらさ、例えばここでオレンジ超えたから買うじゃん、
はい、
割ったから一回損切りするじゃん、
はい、
でオレンジ割ったから売り入れるじゃん、
はい、
今度超えたから買うじゃん、でここでそのままだからちょっとこう右往左往するけど、
はい、
外れて外れてうまくいって最後は外れた分より多く取れるから、丹念にやればね。もう一回いくよ。オレンジ超えた、買った、
はい、
割りそうなので手締まったな、
はい、
買ったの手締まった、これ一回、これで一回損切りかど
う、
トントンだな、これトントンかな、で次にこれ割ったので売りを入れた、
はい、
そしたら超えちゃったので売りを切って買いに変えてそのまま持ってった。だ一回目がトントン、二回目がロスカット、3回目が大幅プラスなんで、今の操作はトータルでは大幅プラス、
はい、
もう一つはこれはやらないで、次がここで売りを入れて、でここで買いヘッジを入れて抜けたので、本玉の売りを切って買いヘッジつか本玉になっちゃったけど買いを足して持っていくと、
はい、
いずれにしてもこのダブルの練習をしとくとね、こういうのが毎年やってくるな、
毎年、
うん、年に1回か2回だけど、これを極めておけば次にやってきた時に使えるんで、それは大幅に取れるんです。ただ問題はね、これ4万ドルのとこまで来ちゃってるから、
はい、
で本数が何本だっていうと、こっから数えるとここでね、12本、
はい、
それからここから数えると、ここで20本、
はい、
だからここから12本、ここから20本だから、まあ、結構本数はいっちゃったんだよ ね、
う
ん、
そうですね。
でこれ高値いってるから、
はい、
この現行云々じゃなくてちょっと弱ると思う。だってこの辺で買った人みんな儲かっててさ、 そろそろかななんて思ってるわけだから、
はいはい、
でこれを引き継いだ日経先物が、いい動きをしてるって言うんだけど、これ見てください。いい動きでもなくて、だいたいこの辺で動いてるわけだ、
はい、
ただ俺はね、一回買ってみたのはオレンジに当たったじゃないですか、
はい、
でこれいいんだけど、ここはまあ赤割らないし、そのまま持ってるとね、ずーっと緑の上なんだよ。でこの辺危ないけど、まあ我慢しちゃうと持ってられると、
うん、
でこれ前回言ったのは青の上にこれ顔出しましたと、
はい、
次に青の上に顔出したら買いですよって話をしたんだよな、前回。だからここは1回目だけど、はい、今度2回目に顔出したのはここなんだよね。だから昨日は買いでもいいと思う。
そこで買い。
うん。で、今日買ってもいいんだけど、この、3万9000円に当たった時に、
はい、
これ青がこれ横ばってるかね、これ。
ああ、横ばって
る。ということは下がって横ばってるから、
はい、
もしかして、昨日か今日買った人が偶然というかうまくいって3万9000円超えれば、 この辺ぐらいまで上がるかもしれない。だからこれ、ここ、紫超えたら、はい、3万9000超えたら、
上がりますか。
うん、上がったら嬉しいな。
そうですね。
ですね。そんなイメージで、はい、今度はクルード。
クルード。
うん。クルードは、こうなんですよ。ですね、俺買ってんだけど、この 番組でも買って、この売り取って次買ってるって言ったよね。はい、これ何の戦い？
オレンジ際の
戦い。そう、オレンジ際の戦いなんだよ。歴史でいっぱい習ったよな、なんとかの戦いってな。これオレンジ際の戦いだと思わない、本当に。
そうですね。
もっとこれでもか、これほらほら見て。
すごい
上から降りてきて、はい、オレンジ上がりそう、とどまり、ちょっと上がって下がったけど、まあ割ってない。今度は大丈夫。で、またこれ、陰線だけど割ってない。
はい、
で、今朝方こんなに下げたけど、やっぱりオレンジをキープしたいと。
だからなかなか粘り強い。
そう。原油の気持ち。俺今から原油になりますから。はい、オレンジをキープし、ちょっとエコーお願いします。すいません。My name is Clude. オレンジをキープしたい。ということで、そうなんだよ。
エコーの意味あります。
あるじゃん。なんかこう、心の底の叫びをさ。で、俺の方オレンジだからね。こっちは赤だからね。で、ちょうど赤とオレンジがですね、こういう。だからこれね、上抜けたらこれ買いだよな。でも俺も買ってんだけど、この辺でね。
はい、
買ってんだけど、上抜けたら買いでしょう。あるいは、今買ってみて、オレンジ際で、どうなるか。ほら、今上がった上がった、俺、なんか買ったじゃないか、今、これ。生放送だからな。
はい、
今上がったでしょう。だこれなんか、オレンジ割りたくないなっていう気持ち、うん。ただ、オレンジ際ってことは下に行くこともあるけれども、はい、これ注意深く見ていて、もうすでにね、これ、赤と緑交わってるし、
はい、
緑の上に赤が来てますから、今晩中にもしかしたらこれ80ドルとかいったらこれすごいやな。
上がってったら、う
ん、これ1000万買ってて1ドル上がると300万儲かんだよ。
はい。
だから100万買ってて1ドル上がると30万だから、ね、100万30万の3割でしょ。そう、月利 25% かいっちゃうの。
そうですね。
うんうんうん。
上がった。
うん。なんか今買ってないか皆様。はい。影
響力。
次行きます。はい、今度は、なんだ、
ソイビン。
ゴールドな。
はい。
ゴールドはね、俺、手締まった。
あ、手締ま
った。うん、ちょっとね、早まったけど、まあいいんだ、もう。ね、ゴールドは、
はい、
この番組で前回言ったのは、青を超えたら買いって言ったんだよ。
はい。
うん。で、これずっと下がってきて、何日下げたかっていうと、ここからですと、ここの底までで11日。うんで、ここまでで、14でしょ。で、もうこれ緑の上にこれ来ちゃったから。これ見てください。ずーっと緑の上にいないでしょ、
はい、
で、ちょっと触って、これ完全抜けたか。これ買ってもいいし、これ先週の木曜日なんだよ。
はい、
で、抜けたら買いだから翌日じゃない。うん、で、これ買ってて、翌日陰線で、金曜日買ったじゃん。
で
番組通りな、
はい。
で、月曜日が、ちょっと陰線だけど赤割ってないか我慢して、うん、で、火、水で抜けて今ここなんだよ、
はい。
で、これどれぐらい取れてるかっていうと、これを見て翌日買うと、2369かな2369で今いくらかっていうと2391だから、7892ドルぐらい、ね、21ドルとまあまあの利益になりますが、はい、一応俺ねちょっとねここ緑が青を超えてきたしさ青の上だからこのまま持っててもいいんだけど、
はい、
なんが手が滑ってっていうかねもう俺でもねメンタルで結構金額入れてるからさ利益になってってるわけよ、もう。
はい、
30ドルぐらい、
はい。
だからもうちょっとこれは手締まっといて、他にもう一個持ってるのに、ちょっと資金を流そうかなと思って。
だ
から
。
ということ、
あるんですね。
あるんだですよ。だからやっぱ青を超えて買いって正解だね。
はい。
青を超えて買って、陰線だけどキープして、ここで買ってもいいや。だって青を超えたでしょ？
はい。
で、陰線で下がったけどキープじゃない。
うんうんうん、
で、翌日は青の上で陽線だから、
はい、
これ見て買ってこの陽線一本取って今っていうのもありだよな、
うんうんうんうん、
だからこれはそんな感じでした、はい、あとなんだっけソイビン、
ソイビン、
うん、ずっと追いかけちゃうねソイビンね
先週ドヤ顔をされて
ドヤ顔したぜドイビン、ドイビンじゃねえ俺、ドイミサキっていう人のテニスプレイヤーのさ、
ね、
スポンサーしてからドイビン、
ドイビンって
まずこれでなこれ上がったでしょ、
はい、
でこれは、どうなるかっていうと、一度これオレンジ下がってるからね。これね。だからやっぱり一回は下がるわけさ、
はい。
で、オレンジの上に出たら一回下がるのよ。問題は、ここで、このオレンジの上をキープできて、ここで陽線がボコッと出ると、
はい、
パンパカパンになるだよ、これ。
ああ、なりますね。
だからこの要線待ちで買いなんだ。
うん、
うん。まあそんな感じで、あとはドル円か？
はい。
ドル円。ドル円はですね、ドル円はですね、あれだよ。あれがこれだから、ほら。わかんないんだよ。
うん。
うん、介入とかいろんなことがあるから。
はい。
ただこれ見てください。この俺の赤丸の中に線が3本集中してるので、はい、これは値動きがここで拮抗してますから抜けた方につく、
はい、
どっちかっていうと上に陽線が出たら買いだな、
うんうん、
ただこれな線が集中してるからな、は
い、ちょっと動きにくい
ということです。
はい、はい、ありがとうございます、はい、以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。
はい。
今日の提言は。
今日の提言はその前にさ、俺これ T シャツさ、ニューヨークヤンキースなんだよ。
そうでしょうね。すごく。
ニューヨークヤンキース。それで、
はい、
ハワイの州知事ってドクターグリーンって言って、はい、おっさんがいるんだけど、はい、これ俺友達なんだよ。うん、なぜか
という
と、ハワイオープンのテニスをやった時のスポンサーで、で、なんとかハワイ州のなんだ、庁舎があるじゃない。州庁舎に連れてかれて、はいはい、そいつじゃねえ、ハワイ州知事にはご挨拶、あと副知事にご挨拶。そしたら、俺のさ、ニューヨークヤンキースのシャツを見た瞬間に、ハワイ州知事がさ、急に目が曇って、うん、あなたはヤンキースのファンですか、
はい、
悲しそうに、よっぽど野球ファンで、
はい、
多分ヤンキースじゃない、
どっ
か、他のとこのファンで、
はい、
俺を見る瞬間にね、見た瞬間に、がっかりした声。
その思い出の T シャツなんですか。
思い出の T シャツ。で、その後はね、また優しくなって、大会にも来てくれ、はい、ということで、何だっけ、あ、そうだ、相場の提言だ。
相場の提言です。
はい。今日はこれです。
はい。
相場流を始めて、トントンや、トントンか、ややマイナスが続いている。
ほう。
いろんな、手法があって、
はい、
ファンダメンタルズもあって、テクニカルもあって、はい、じゃあテクニカルでやろうという人はテクニカルの中のアイバリューを選んで本を買ってくれたと、
はい、
うん、で20冊か30冊出てるからさ、みんなたくさん本買ってくれたわけだ、
はい、
もう1冊買ってくださいね。でアイバリューを始めてトントン、それからマイナスが続いている人がいるとする、
いるとする、
うん、そうなんかさ、せっかくアイバリュー気合い入れて始めたのにさ、
はい、
トントン買った儲かった、売ってちょっとマイナス、はい、
うん、
あるいは買って、下がりそうなんで手締まったら、うん、2万円のプラス、
はい、
で今度は、2万円のマイナス、今度は2万円のプラス、これどういうことかっていうと、
はい、
うまくいきかけている証拠、
ああ、いきかけている証拠、
うん、これでがっかりしないでほしいんだ、うまくいきかけてる証拠、
あ、そうなんですね、うん、
俺も新しい手法を自分でさ、この40年間自分でいろんな手法を考え出してきたけ、
はい、
で今度の6月9日の 25% も新しい手法なんだけど、
はい、
最初はね、自分で手法を考えるのは過去のチャート見て研究するじゃん、でいろんなパターンを当てはめてみて、これでいけるってなって実トレード入るわけだ、
はい、
だいたいトントンかややマイナス、
あ、最初は、
うん、でちょっと改良ずつ改良していくんだよ、
へ、
そうして大幅プラスになる。なので、今、アイバリューを始めて、トントンかややマイナスの人は、いけるというサインが出てるんで、ちょっとここで頑張り抜いてほしいんだよ。
もうちょっと頑張って。うん。
だって、これちょっとこう見てください。
はい。
その1、まず、いい傾向ですよ。ね。普通は世の中の株をやる人のほとんどはマイナスだらけです。そうなんだよ。このラジオ日記聞いてる人のほとんどマイナスなんだよ。いや、本当に。基本、株やってる人ってね、大体マイナスだから。おっさんたちはこれ3000万やられたとか2000万やられたとかね、株軸に1億やられた人が入ってきて、
はい、
で、それで取り戻した。今半分取り戻したとかね。はい、他でやってだよ。まあ他の、まあいろんなところでやって、最後株軸組んで。で、80年代のバブル時期。
はい、
俺はすでに、サラリーマンでした。金融系の、
はい。
その時、バブルだからね、日経平均株がどんどんどんどん上がっていって、タクシーの運転手がさ、月収100万の時代。うん、その時に、
はい、
株があんなに上がってるのに、ほとんどの人がマイナスさ。で、指くわえて見てて、買っとけよかった、買っとけよかったって、最後に買ったところはバブルの天井だから、はい。つまりね、株やってる人のほとんどはね、マイナスなんだよ。
はい、
ところが、株熟成で上手くなった人って、まず、トントンかややマイナスまで行くわけ。つまり、 アイバリューの技法を使ってるから、雰囲気とか感じとか、ファンダメンタルズの5年後どうなるとか分かんないのでやってて、まあ、とにかくマイナスになっちゃうんで。
はい、
で、まぐれでうまくいったりするんで。でも最後はやられちゃう。うん、ところがアイバリューをやって負けなくなる。
すごいことです
ね。すごいことなんだよ。で、ちょっと儲かる。
はい、
で、負けなくなる。で、ちょっと負けるぐらい。これはね、ちゃんとアイバリューを身につけて、なんかな、うまく生き始める前兆。
ものになって。
うん。だから、家に帰ると喉がちょっといがらっぽいじゃん。で、2、3日すると熱が出る。いがらっぽい状態。なんか悪い方向
に。悪い方向になってる。
で、次、その2。
はい。
世阿弥っていう人がね、
はい、
この人は1363年生まれだって。で、1443年に亡くなったって言うんだけど、うん。これ覚えてんだ、俺。歴史でやったから。俺、歴史、大学受験、日本史だから。で、世阿弥っていうのはお父さんがいて、はい、お父さん、相場しろ、あ、違うな。観阿弥。観阿弥世阿弥って、これ、脳の人。ね、室町時代の初期の人ですが、
はい、
あと3分だってよ。あれ、ちょっと5分に変えといて。
いや、無理です。
鼻から始まる花はない。鼻から始まる。
今なんか、ノーズの花
そうそうそう。ちょっとやって。はい、これ読んで。
花から始まる花はない。
そう。そう花から始まる。鼻水はない。で、
これエコー大丈夫ですか？その時間ない。
これどういうことかっていうと、はい、最初にスタートが、花が開いてる状態じゃなくて、そんな花ってないわけだ。
そうですね。
必ず芽から始まって伸びていって、つぼみになって、その期間が終わってから花になる。ということなんで、ちょうどトントンかややマイナスの人は、これ花から始まる花はないっていうことをちょっと
つぼみぐらいまで来て
るつぼみぐらいで来てるんだということです、はい、梅はね、梅の木これは水戸な、
はい、
これも寒いほど開くと言ってます。
うーん
次か今度はど具体的にどうしたらいいか下半身を信じる、
はい、
自分の下半身じゃないよ
分か
ってますよろうそく足の下半身を信じる、はい、それから移動平均線を信じる移動平均線がこうなってて下半身になったから、
はい、
階だっていうのは本当は正しいんだよ、
はい、
だけどいろんなこと考えて入れられないんだけど上昇した株の 100% は下半身から始まってる、
うんうん、
で下落した株の後から見ると、
はい
逆下半身から 100% 始まってる、
はい
うん、ただ逆もまたしんなりではないけど下半身だから全部上がるとは限らないけど上がったやつは全部下半身から始まってるだから移動平均線との関係でよく見るこれを信じることで、
はい、
さらに伸びていくと4まずは少なくやる、
うん、
簡単な場面を探す、
はい、
そうすると出動回数は当然減ります、
うん、
出動回数減るけど、
はい、
10戦6勝から7勝ぐらいでいいから、
はい、
そう肥満なんだよ後でちょっと、YouTube で見せますけど、
はい、
日本郵船の私の出動例、23年の11月から今までの出動例で、5ヶ月で4回だから。
え、5ヶ月で4回
?4 回しかやってないんだよ。
少なく感じますね。
うん、だから、慎重にやると出動回数減るんだよ。
なるほど。
で、その減った時に、暇じゃん。そこで勉強する
んだよ。考える時間が。たくさんあるってことですね。
ぴったりだな、
はい、YouTube の延長配信も皆さんお楽しみに、
はいはい、
以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それでお願いします、
はい、株は技術 だ今日いいね T シャツだからもう技術だ
腕振りやすい
技術だありがとうございます。